シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんがウルトラマンの T シャツでやってきました。こんばんは。
こんばんは、内屋敷です。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
ウルトラマン来ております。
ウルトラマン来てますね。
気合を入れてまいりました。
はい、なんか何かの気合はすごく感じますものすごいビシバシと感じますけれどもさあ、ウルトラマンの T シャツは着ている内屋敷さん、今夜はどんなお話を。
はい、ウルトラマンといえばですね、はい、言えばというか最初のあのケイちゃんが今子供の頃の記憶のお話されまして、うんうん、バルタン星人でネタを振ってくれたのかなと思ったんですけれども、はい、子供の頃の記憶で初めて見た映像の記憶、
うん、
誰しもなんかイメージがねあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとそれを僕の話をさせていただくと、
ぜひぜひ、
まあ、子供の日ということで子供の頃にちょっと気持ちを切り替えてですね、
うん、
はい、今日は大きい子供のつもりでお話をさせてほしいと思うんですが、うん、一番最初に見たその映像の記憶っていうのがテレビの画面の中で大きい赤い玉がくるくる回ってる映像なんですよ、
うんうん、
それは何かと考えるとこれはウルトラマンの最終回、1967年の4月が最終回だったらしいんですけど、
はい、
その時にゼットン、宇宙恐竜ゼットンにやられたウルトラマンを助けに来たゾフィー隊員が赤い火の玉、
はい、
くるくるくるくると回りながらやってきてウルトラマンに魂をあげて一緒に帰っていくという最終回なんですけど、
うん、
多分ねその映像じゃないかなと思うんですよね。
強烈な印象で残っているってことですよね、
うん、で僕がちょうど3つぐらいの時なんですよ、
うん、
はい、だからおそらくその辺かなと思ってるんですけど、まあ、それからもう50数年経ちまして、うん、
経ちまして、
はい、ウルトラマンがね、はい、なんとこの度映画化されるということでやってまいりました。
なるほど、
はい、光の国からの気分でやってまいりましたが、はい、
子供の気分と光の国からの気分で、
ね、で、まあ、5月13日に公開されます。ゴールデンウィークちょっと明けてからですけれども、
ね、
新ウルトラマンですね、はい、今日はそのお話をしようということで。
楽しみすぎて、
はい、まだ見てもいないのに、
はい、
まあ、庵野監督が関わっている作品というのは皆さんもすでにご存知かと思うんですけれども、うん、庵野作品といえばその情報統制が非常に厳しいことでも有名で、
はい、
エヴァンゲリオンもそうでしたしシン・ゴジラもそうでしたけど、
うん、
公開まで試写会もされずにですね、ほとんどその情報が出されてないまま公開日を迎えてびっくりみたいなことになってまして、
うん、
シン・ウルトラマンもまさしくそのパターンなんですけれども、ですので今お話しできるのが予告編からの情報ほとんどでしかお話ができないんですけれども、
そうですね、
それをもとにですねいかに僕がシン・ウルトラマンに期待しているか楽しみにしているかというお話をちょっとさせていただければなというふうに思っております。
ぜひぜひ、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
改めましてよろしくお願いいたします、
はいはい、内屋敷です、よろしくお願いします
存じております、
はい、まあ、ウルトラマンといえば怪獣映画の走りウルトラ Q に続いて円谷プロが放った、うん、大特撮、まあ、テレビドラマですけれども、サブタイトルが空想特撮映画というふうになってまして、
うんうん、
まあ今予告編にもそのまんまウルトラマンの下に入ってるんですね、
はい、
ですので、まあ、おそらくというか、まあ、間違いなくそのウルトラマン本家へのリスペクト、これを元にした映画になっているんだろうなと思うんですけれども、
うん、
まあ、怪獣がねいろいろ、ウルトラシリーズで、まあ、個人的に好みで言うと、
うん、
怪獣の魅力で言うとウルトラマンで、ドラマの魅力で言うとウルトラセブンっていうのがまあ個人的な気持ちなんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっと大人向けのドラマになったウルトラセブン何遍見てもこの間最近まで NHKBS で再放送してたりしましたけど、
はい、
やっぱね何遍見ても感動するんですけどまあ、もうちょっと子ども向けではありつつとにかく怪獣の魅力、
うん、
これがもう最高、まあ、先ほど話に入れましたバルタン星人、
はい、
実は前昔会社を一旦辞めた時があったんですけど、その時に送別会で、
うん、
もうなんかプレゼントしたるわっていうことで、
はいはいはい、
あったんですけど、僕お金だけもらって自分で買いに行ったのがバルタン星人のこれぐらいの、これ1メートルぐらいの
ラジオでこれくらいの、
はい、当時1万円したんですよ。
1メートルぐらいあるフィギュア、はい、
これを送別品に自分で買いに行きました今でも飾っております、はい、それぐらいバルタン星人大好きなんですけれども、
それトントン相撲強そうですね
ですね、ウルトラマンのリメイクとか、まあ、これまでいっぱいされてますけど、うん、代表的な形でバルタン星人出ることが多いんですけど、
はい、
今回予告編を見てる限りではバルタン星人出てないんですよね。
うん、
今、分かってるところでまずガボラ、それからネロンガ、ザラブ星人、それからこれは名刺だけの登場でメフィラス星人なんですけど、
はい、
宇宙人の姿ではなくてそれを演じてるらしき山本浩二さんが、
はいはい、
どうぞって名刺を出した、その名刺にメフィラスってカタカナで書いてあるんですよ。
へえ、面白い、
ね、面白いですよね。ちょっとメフィラス星人がその姿で出るのかどうかも定かでないんですが、うんうんうん、まあ、出るんでしょうけれども
期待ですね、
はい、これだけの怪獣が一気に出てくるというところの期待と、
うん、
あとウルトラマンの姿ですよね。
はい、
ウルトラマンといえば3分間しか戦えないという、うんうんうん、その制限なんですけど、それを象徴するカラータイマーですよね、はい、ピコンピコンとなるあれがなんと今回ついていない、
うん、つるんとしてる、
そうなんですよね、うんうん、なんかえらいこうなで型のすっきりしたデザインなんですけれども、はい、当初のそのウルトラマンのデザインが成田さんという有名な怪獣デザイナーの方ですけれども、うん、当初のデザインはカラータイムはもともとなかったらしいんですよね、
はい、
でその本家の本家本元へのリスペクトという気持ちなのかなっていうのを思うんですが、
うんうん、
そうすると3分間制限ないの、その辺がちょっとね、
うん、
分かんないんですよ。
どのように知らされるのか、もしくはそれがもうなくなってるのかっていうのが分からないですよ ね、うん、そうなんですよね。
とにかくむちゃくちゃかっこいいスペシウム光線の場面があるんですけど、はい、むっちゃ長距離を打ってるんですよね、ピシッって、うん、あんな細い光線があんな長距離当てられるのかなみたいなところもあったりするんですけどとにかく絵面がかっちょいい。
確かにそうですよね、う
ん、なんかもうけれんみの連続というか、その辺がもう期待を、ワクワクさせて止まらないっていうところなんですけれども、うん、まあ、そういった中で、まあ、出演者の皆さんなんかも非常に豪華で、
うん、
主役が斉藤工さん、
はい、
こういった特撮映画に出るってちょっと珍しいような気もするんですけど、まあ意外と元からその樋口今回の新次監督と、一緒に映画撮られたりとかですね、うんうんうん、そういったところの親和性もあったりするのかなということで、そこも楽しみなんですが、あとはまあ私一押しの長澤まさみさんがまあ、ヒロインなんですかね。
そうでしょうね、は
い、出ている、うん、それから、元桃色クローバー Z の前ですよね、
はい、
無印だった時代の青色担当の早見あかりさん
細かく言うね、
はい、当時桃黒推しだった時は早見さん推しだったんですよ、
うんうん、
はい、まあ、そんな女性の方々も花を添えつつ出ているということで
期待大ですね、はい、
期待がそれでまた膨らむんですが、
はい、
予告編のセリフの中で、うん、その早見あかりさんが霞が関の独立愚連隊にようこそっていうセリフがあるんですよね、
はい、
独立愚連隊といえばお分かりになる方はお分かりの通り岡本喜八監督の戦争アクション映画の名作独立愚連隊なんですね、
うんうん、
なぜそのタイトルが出てきているのか、これはまあ庵野秀明監督が岡本喜八監督の大ファンであるというのは、
うん、
まあ、知ってる人は知ってる有名な話で、そもそもその前に公開されたシン・ゴジラ、これが非常に、岡本喜八監督の映画を見てる人ならちょっとこうピンとくるというか、全体的な日本の一番長い日、
はい、
お下敷きにしたような構成になってたんですね、
は
い、政府高官の人たちを主役にした群像劇、
はい、
でドキュメンタリータッチであるとか、その辺が非常に岡本監督っぽいなというか、でそれをその感じを確定させるのが、もう監督お亡くなりになっていらっしゃいますけど、なんとシン・ゴジラの中に登場されてるんですよねゴジラの出現を予想する科学者の役で、写真だけなんですけれども、マキさんという方の名前だったかな、でして、ちょっとこうそこも含めてグッとくるというか、
リスペクトがね、
ですよね、
映像の中に現れる、はい、まあ、その群像劇があるからこそこう大人がグッとくるシン・ゴジラでしたもんね、
うん、そうなんですよ、
うん、
だからおそらくその辺またちょっとこう今回セリフだけなのか、またまた何かしらのリスペクトがそこに含まれてたりするのか、
確かに
日本映画好きとしての期待もあったりしますよね。
うわ、気になるところがたくさんあるので、うん、1回行くだけじゃ足りなさそうですね。
いや本当に、
うん、
すんげー楽しみなんですよね。で今回だから脚本、制作脚本、あと編集もされてるみたいですけど、まあ庵野秀明さんが、はい、やられてて、監督を今回樋口真嗣監督がやられるということで、うんうん、まあ、公開前に何なんですけど、僕が個人的に抱えている唯一の不安要素は実は樋口監督だったりはするんですけれども、まあ、なんといっても実写版の進撃の巨人を撮られた、
はい、
まあ、大名作というか迷う方の名作ですね、はい、樋口監督ということで、
かっこ個人的な感想、
はいはい、あと、まあ、ガメラ時代の特撮監督としてはもう大リスペクトしている方ではあるんですけれども、うんうんうん、その辺、まあ、庵野監督と一緒に組まれてやったという時点ではそのシン・ゴジラもそうなんですよね。じゃあ総監督は庵野さんでしたけど、
はい、
監督という形では樋口さんも組まれてましたので、
うん、
まあ、その辺は今回は信頼して大丈夫かなというか楽しみと、まあ、1% の不安というか、その中で
それぐらいがまで引きつけるんですけど ね、
そ、 うですね、
うん、
そこも含めて、まあ、楽しみというか、いうふ
う
に思っておりますね。
すごいな、予告編だけでこうすごく深く深く深く深く裏側まで、多分そうじゃなかったよってなるかもしれないことまで想像するのがこう期待値っていうところですね。
だからその もう2分足らずの映像の中にそれだけの情報が詰まってるというところが、
うんうん、
もうなんかすげえなというか。でもう一つは最近発表された主題歌ですよね、
はい、
米津玄師さんが主題歌を歌われるということで、これの タイトルが M87 っていうんですよね、
うん、
M87、 ウルトラマンの出身、やってきたのは M78 星雲なんですよね、
はい、
78じゃないのかというのがちょっとこう引っかかったりもするんですけど、
うんうんうん、
でこれね、僕はちょっと詳しくないんですけど、これ、ちょっとネットで調べたところによると、
はい、
ゾフィー、その、ウルトラ兄弟、後からの後付けの設定でウルトラマンのお兄さんの位置づけにあたるゾフィーさんなんですけど、ゾフィーの必殺技がなんか M87 光線っていうらしいんですよね。
ほう、
ひょっとしたらゾフィーも出るのみたいなこともちょっとこう想像されたりとか。
なるほど、うん、その全てのスパイスを紐解いていくと、うん、ものすごく広がって、うん、実際に種明かしは映画館で
ですね。
そして多分想像もしていない世界が広がるっていうことですよね、うん、なんかまだまだお話聞きたいんですけど、この後先読みシネマ情報のコーナーがありますので。
あ、そうですか。
ケンキさんにはですね来週も登場していただきまして、引き続きまだ公開されていない新ウルトラマンの期待などなどお話をお伺いしたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸町角シネクラブの内屋敷智さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの藤本かなえさんとお電話がつながっています。藤本さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ早速ですが、藤本さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、作品名が生きててよかったという名前の作品で、ボクシングを題材にしている作品なんですけれども、
うん、
まず映画ロッキーに憧れて相手にがむしゃらに向かっているファイトスタイルで人気を博したプロボクサーの楠木壮太というのが主人公なんですが、
はい、
長年の戦いが体を蝕んでドクターストップによって強制的に引退を迫られるんです。
うん、
で引退を機に恋人の幸子と結婚して新しい生活スタートされるんですけれども、慣れない職場で全く役に立たず、
うん、
厳しい現実に痛感されて、こうその間に幸子ともすれ違いが続き、
うん、
でいろいろこ うまくいかないんですよ。
で
颯太のファンだと謎の男が来て、もうその悩んでる颯太に大金を かけて戦う地下競技、地下格闘技のオファーをされるんです、うん、で、ソウタ自身もボクシングへの思いが断ち切れないところがあって、うんうん、で日々うまくいかないこともあり、悶々とした中そちらの道に進むという映画になるんですけれども、
なんか熱い男の映画という感じもしますね。
本当にそうなんですよ。主人公を演じる小畑さん、小畑龍さんなんですけれども、はい、自身もプロボクサーの経歴を持たれていて、うん、
それすごく気になっていて、
本当ですか
映画を見て、
はい、
この人それこそ CG かなっていうぐらいの体で
、はい、
ものすごく絞っているけれどもものすごく筋肉があって、
はい、
でこれ演技でこのボクシングとか戦いやってるんだったらちょっとし考えられないなっていうぐらい、こんなに格闘技を間近で見たのは初めてというのが感想ですね、は
い、そうなんですよ、ありがとうございます。アクションシーンもやはり元ボクサーの方だけあって、うん、本当にリアリティを追求していて、で冒頭にパンチを食らって倒れるシーンがあるんですけれども、はい、それも本当に今の現役のボクサーの方に殴られて、本当に殴られて、リアリティを追求するために本当に倒れるっていうシーンを撮られたんです。
いやだからね、
はい、
スポーツとしてのボクシングも見たこと、生でではないですけど、
はい、
あるんですけど、
ええ、
群を抜いてボクシングを見た、格闘技を見たっていう感覚はそのあたりにあるのかもしれないですね。
そうですね、実際本当に1回目撮影、その殴られるシーン撮影して倒れて、うん、ちょっと倒れるのが早かったそうで、
はい、
実は2回ボクサーの現地ボクサーのパンチを主演の小畑さん食らってるんですよ。はい、
普通演技だとその、はい、まあ、寸止めじゃないですけど、もちろんね、はい、映像の技術もありますしカメラマンの腕もありますんで、はい、殴られたように本当にって、はい、撮れるところを本当に殴られてるっていうことですよね、
はい、いや本当にそうなんです。なんか言われてるのが目がねちょっとこうクラッとする、うん、本当にダウンする時の目を撮りたい、もうそれを求めるために本当にパンチをくださいっていうのをもう直訴された。
ご本人がですか？
そうなんですよ。
はあ、ちょっともう今すぐもう一度冒頭のシーンから見たいですね
ぜひぜひ
気になってしょうがない、
はい、
へえ。でもこれ主人公ありきで映画を作ったのかなとは思いました。
そうなんですよ。小畑さんがそのボクサーの経験が終わりで、うん、こう自身もそのボクサーを引退されてセカンドキャリアに悩まれていたっていうのがあるんです。実はサラリーマンもやられていて、それから役者の道に進まれて、で中国の映画に出て、そこから中国映画によく出られるようになって、うんうん、逆輸入という形なんですが、でやはりボクサーの経験からその引退した後仕事に就くっていうことがこう世間一般とこう交わるっていうことがなかなか難しい、うん、そういう思いもあって この制作をしてみようっていう話になったんですね、うん、はい。
なんかこういう映画を撮りたいからそれにハマる俳優を探すという作業で、うん、ここまでの作品は作れないだろうなっていうのは、
うん、本当に適役だと思います、うん、ね、もちろんそのボクサーの経験もあるっていうことと挫折されてるっていうこと、うん、いろいろで、まあ、セカンドキャリア小畑さんは今成功されて役者になられてますけど、それまでやっぱりもがいてらっしゃったと思いますし、なんかいろんな思いで撮られてたんだなっていうのは本当に思いますね。そこがリアリティになっているかと思います。
そうですね、はい、なんか人間の体をぐるっと裏返して、うん、裏側を全部見せているような、
うん、
こうちょっと怖さを感じるほどのそれこそ生きるということに対する、うん、なんかこう燃え尽き方みたいなものを目の当たりにして、
はい、
ちょっとなんていうのかな、格闘技とかをちょっと怖いなと思って見るタイプの人は、はい、体が硬直するぐらいのね、
はい、
こう圧倒的なアクションシーン、格闘技を見るっていうことは、はい、なんかね ハマる人っていうか これが好き、アドレナリンが出るっていうことはこれなのかっていう、は
い、いやでもまさにそうですね、もう本当に手に汗握るというか、ちょっとこう目を背けたくなるぐらいの、
そうなの、気持ちはねそうなんですけど一切背けることができない、はい、
そうなんです
なんならますます目を見開いて見続けるっていう、
そうですね、ちょっと注目せずには得られないっていう形になりますね、
うん、うん、あの他と比べたり比較したりとかが一切できない新しいタイプの映画の世界ですね、
はい、はい、だと思います。
うーん、これあの、まあ、私けいちゃんも藤本さんも、まあ、女性じゃないですか、はい、
うんうん、
なので多分ね男性が見るとこう、うん、共感という部分のスイッチがまだ違うのかなと思うんです、
はい、そうですね、どうしてもね私たちその戦うことの意義がよくわからないっていうところもあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそれってこう男性に備わっている何か DNA なのか、こうそれをせずにはいられないところもあるのかなっていうふうにあの今回思いました。
うん、
気持ちがわからない分なんかそれが余計熱くこう伝わってきて、なんか最後かっこいいなっていう風に思いました。うんうん、
なんか腹八分目っていう言葉がありますけど、
はい、
私なんか7分目ぐらいで生きてるかもしれないっていうなんか
そうですね、わかりますそれ、
うん、マックス生き切るっていう、
うん、
この生きててよかったっていう言葉を私が言っても、うんうん、なんか生き続けれてよかったなぐらいになってしまうのかなっていう
私もです。
これでも本当にじゃあ女性の立場でね、
はい、
そのすごく 大切な人が、
はい、
その格闘技にアドレナリンすごく出てっていう時に今、はい、私たちすごいねかっこよかったですよねとかって言ってますけど、
はい、
どこまで応援できるのかとか、これが生きるってことやって言われた時に飲み込めるのかとか突きつけられることも多い。
そうですね、実際その状況になるっていうのが、
うん、
うん、なってみないとわからないですけど、多分心が辛すぎると思うんですよね。ね、その好きな方が戦っててボロボロになって死ぬかもしれないって、うん、どういう状況って本当に想像ができないなっていうのが私の中の最初のイメージで、それでもやっぱりね、あの奥さんの幸子は、
はい、
幸子も逃げてしまうんですけど、最後本当にもうその姿で、うん、見届けようっていう熱い思いが、うん、だから素晴らしいなと思いました。
なので
私にはできないかもって
思いました。すごくわかる。最後私も、うん、あのボクシングしたことないけど手グーでしたもん。グーってなって
力入りますよね。
そうなんです、やめときじゃなくてもういけいけいけいけいけいけいけって、うん、こんなになるんだって思ったので、
うんうん、
これはね本当に映画館の圧倒的なこうスクリーンと迫力で体感していただきたい、リングに立ったことがない人間がその格闘技の真ん中に立つっていうことが体験できる、本当極めて稀な映画だと思いますので、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、5月の13日金曜日から、シネリーグル神戸でロードショーになります。
はい、ぜひ皆さん手をグーにして最後熱くなっていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの藤本かなえさんに生きててよかった映画ご紹介いただきました。藤本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ